大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
西澤邦弘です。
こんにちは、久保田恵里です。
この番組はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、ということで8月お盆さなかでございますが、はい、なんか坪田ラボはお引越しございまして、
そうなんです、ついにですね、慶応病院の中にクリックっていう、はい、これあのネットにも出てますから、はい、クリックっていうですね、イノベーションを起こすフロアができたんですよ。
あ、通ってるか、その中に階ができたんですね。
そう、9階あの信濃町からこう見ると慶応病院がバーンと立ってるじゃないですか、はい、あそこの9階、11階がね、あのパークっていう帝国ホテルがやってる、レストランだけど、はいはい、その2つ下のところに、そこに入りまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ついにやがその、うん、外のこう、うん、のビルにいたのが、うん、本丸城内に入ったって感じですね。
そうそうそう、クリック
クリック信濃町、
今見てますけど、うん、かっこいいですね。
そう、センターフォーリサーチ、
ちゃんと C の字がなんか慶応カラーでこうなってるんですね。
そうそうそう、これはあの政府の補助を受けて、
はい、おすごいかっこいいフロア、すごいじゃないですか。
かっこいいよ。
じゃあいろんな、なん
かあの CIC って知ってる、あのイノベーション、はいはいはい、ああいうのの医学部版、
へ、うん、じゃあみんなでこうあの集めたり共同スペースなんかもちゃんとなん
か、ね、そうだから、医学部発のいろんなベンチャーを応援する、
うん、
で特に慶応発を応援する。
なるほどなるほど。
でそこでアラボがお兄三角になって、うん、今慶応に21社あるんですけど、うん、そういうとこも何個も入ってくるし、
やっぱそういうのどんどんどんどん作んなきゃいけないですよね。
そう、で、まあ坪田ラボおととし上場したじゃないですか、はい、KO から。で去年 K ファーマじゃないですか、うん、今度、ハートシードがついに上場しましたので、
これも大体これあのつまり KO 発ベンチャーで上場したとこは大体この中に医学部系のとこ入ってくる。
いやいや、みんな他のとこにもあります。あのここはむしろ、うん、なんて上場する前にインキュベーションっていう感じなんだけど、うんうん、まあ、僕たちはねちょっと慶応との つながりが非常に強いので、
はい、
あのそこ入ることにしました。
なるほど。いや、なんかあのちょっと1ヶ月ぐらい前にボストンに行って、あのハーバードのいろんな施設見たんですけど、やっぱあそこもなんか、まあ、なんですか、学際的にそれこそあの建築やってる連中のとこに IT のやつらとか政治の連中が集まってディスカッション夜してたりとかね。
そうなんです。
やっぱみんなそうやっぱ世界的なじゃなくてみんなそうですよね。
そうそうそう、イノベーション大学になって、
うん、
たらそうならざるを得ない。あれ、僕大学の歴史ってここで話したっけ。
え、どこの大学のですか。
いや、世界の大学。
世界の大学の、それは
してない、まだしてない。よし、ちょっと、今していいの、
まあ、今ご挨拶のコーナーですけどせっかくだからここまで来たから行きましょう。
行きますか、はい、大学って俺勉強したのよ。いつ始まったかっていうと、うん、12世紀に、うん、ヨーロッパで始まった。
これボローニャ大とかのあたり。
あ、よく知ってるね。ボローニャ一番なんですよ。さすが、ね、西澤さん。
ウンベルト・エイコが先生がいらっしゃった
なんで。そう。ボローニャとパリ大学とオックスフォードとかが大体同時発生的に生まれた。はいはい、でそれは教育大学だった、
うんうん。
宗教学とか哲学とか医学とかを教えたんですよ。
そうですね。
でアカデミアっていうのはね、あのもちろんギリシャ時代からあったんだけど、うんうん、
はい、
ほとんどのアカデミアっていうのは政府とか、うん、行政とか、うんうん、教会とかにくっついちゃってて、うんうん、独立してなかった、
うんうん、
で大学として地として、まあ、独立したのは12世紀、
うんうんうん、
でその後ね1860年にフンボルト大学っていう、はい、知ってる、
はい、
あのドイツの大学で、ね、はい、面白いことを考えた。いや、研究もやった方がいいのではないかと。
教育ばかりしてない で研究もしようと。
しようと。
つまり最初にエデュケーションがあって、それからリサーチの方に入っていったと。
そしたら、いや大学は教育だけに特化すべきだとかいろいろディスカッションあったんだけど、はい、研究大学の方が、最初だから教育大学、次研究大学、研究大学の方がクオリティが高くなっちゃったんで、世界中研究大学になったの。1860年間。だから1868年明治維新が起きた頃に、うちも、うん、日本もね、うん、あの東京大学作ったじゃないですか、
うんうんうん、
その時はだから、本当は研究大学だったんだけど、その知識が入ってなかったから最初日本は教育大学を作った、
う
だからいろんな先生を招聘して教育するっていう、
うん、
で昭和22年に日本でこう学校教育法っていうのができて、うん、大学を、まあ、定義した時は研究大学を定義した
の、うんうん、あでもあれでしょうね、その研究大学になる前も一応日本からなんか一生懸命その英語の論文を投稿してた先生方はいらしたじゃないですか、うんうん、
いた
でもあれは本流、あんまり本流ではなかったってことなんですか、
ね、まあもう世界では研究大学っていう概念があったからやってたけど、うんうん、だから政府として大学は研究大学だよっていうのを言ったのは昭和20年、ね、それから1980年ぐらいに、
うん、
だから20世紀の終わり、
うん、私たちがもうなんか大学に関わってるようなそんな頃ですもんね、うん、
その頃ってさ、うん、ジャパンアズナンバーワン、うんはいはい、でアメリカはすごい弱体化してた、
うん、
車産業落ちちゃってでもう貿易収支もひどくて、
うん、
それでアメリカでねナショナルサイエンスファウンデーションっていうところが、うん、そのサイエンスを元にしたビジネス産業をこれから作るべきだってすごい考えて、うんうん、大学をエンジンにしようと、
うんうん
まあ、仕組んだわけですよね、
はいはい、
でそれに乗ってきたっていうかもう元々流れがあったんだけど、うん、MIT とスタンフォードで、うんうん、彼らが始めたのが大学を社会変革、社会の変革のエンジンにしますっていう、うん、これをイノベーション大学っていう。
なるほど。じゃあ教育から研究に来てイノベーションの方に。
そうだから第三世代がイノベーション大学。
なるほどなるほど。
で、今世界のトップ100のほとんどがイノベーション大学、うん、
それってまあなんとなくその分けられるわけですね。もうここはイノベーション大学とかここは
やってることを見れば分かるじゃないですか、うん、分
かるですね、
うん、例えば、日本には80数個の医学部ってあるけど、うんはいはいはい、医学部のある大学のほとんどが教育大学レベルになっちゃった、
うん、
国家試験を受かさないといけない、うん、それ悪いっていうんじゃないんだよ、
はいはい、
そういう教育大学も大事なんだけど、うん、で、旧帝大とか慶応なんかが、まあ、研究を世界と、うん誤してやってて、うん、研究大学でそれでは勝てないのでイノベーション大学を作ろうとして平成19年に文科省が、うん、学校教育法を変えて、うん、これからはイノベーション大学を作りますよっていうふうに定義した。だから大学はイノベーションしなきゃいけなくなったっていう流れ
で実際できているところはどこなんでしょうか。
今 ね100のうち、東大が頑張って、うん、トップ50ぐらいに入って、
うんうんうん、
京大が80位ぐらいになったんですよ、
うんうんうん、
で慶応はね今ね190位ぐらい。
それはイノベーション大学のランキング、
で世界のトップ100のランキング。
じゃああの評価の中でそのイノベーションやってるかやってないかってのはかなり大きな要素だってことですか。
そうもちろんイノベーションだけじゃなくてトップ100はその、うん多様性がどのくらいあるかとか、うんねうん、女性比率とかそういうのね、うんうんうん、それから海外に開かれてるかとか、
うんうんうん、
それからどのぐらいの施設があるかとか、
うん、
もちろんそういうのも全部入ってんだけど、でもイノベーション大学じゃないとそんだけのお金出せない、
うんうんうん、
その学費だけに頼っているのでは無理だ。
そうですよね、まあ、だからいずれにしても修士構造も変えていかなきゃいけない
ってことですよね。そうだから慶応大学もやっぱりイノベーション大学に行きたいということで、
うん
うん、今塾長を中心にそういうふうに動いてる。このクリック、
はいはいはい、
これは慶応の医学部と塾との、うん、だから2社が、うん力を出し合ってやって、医学部単独で運営してるわけじゃない、
うん、それ他の学部でも同じ動きがあるわけですか。
でいろんなところでやろうとしてる。だから、うん、西田さんがおっしゃるようにイノベーションという軸で大学の横軸を作ろうと、
うん、素敵ですね。そういう時代に学生でいたかったなって遅くないかこれからもみたいな、
ね、いやそうなんですよ。だからうちの伊藤光平塾長はね、はい、もうそういうことをちゃんとやろうとしてて本当に僕は尊敬してんだけど、
うん、
頑張ってほしいなと思っております。
ということでちょっと引っ越しから熱がこもって
長くなりましたが、最近イントロ長いね。
長い
先月もイントロ長かった。
ちょっと視聴者の皆さん申し訳ございません、夏なので
暑、はい、くなりましたということで本日も大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。 大人のラジオ。
はい、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文や、などをご紹介しております。
もう見つけちゃいましたよユニークな。私あの結構そのあのエイジングクロックの研究っていろいろ進んでるじゃないですか、なんか面白いないかなって大体探してるんですけど、さらに中国からですね、顔の部位ごとの温度の変化を見ると、その人の加齢状況が分かるというですね、でこれをですねフェイシャルサーマルエイジっていうふうに
名付けて、面白いよね、
面白いですよね、であの中国からよくですねフェイシャルエイジっていうのができるんだっていうのがよく出るんですよ、で前はあのちゃんとその顔のを見て、それから例えば動脈硬化が進んでるとかをかなり予測できるっていうような研究も出てたりしたんですけど、いや今回のはですね、まあ、その AI がちゃんとこうあの温度を見ると何が分かったかというとですね、まず鼻の温度は顔の他の部分よりも加齢とともに低下していく、かなり急速に低下するっていうんですね、
だから血流が悪くなるのかな
みたいです、この周りはね、で逆に目の周りの温度は加齢とともに上昇していく、
炎症が起きるんでしょうね、
でもよくなんかあの美容の世界なんかだと、この辺りの血流が悪くなると年取ってきてだんだんこう、あのシワがちになったりとか言いますけど、もともとあれですよね、顔の中で一番血流が速いのってこの目の周りですよね、であとまあおでことかそんなに多くないけど、まあだから目がやっぱりある程度あのもっとここにどんどんだけ 血液が集中してきちゃうんですかね、で脂肪肝とか糖尿病とかの代謝障害がある人たちはやっぱり熱老化が早いんだと、で、あの目の周りがどんどん温度が高くなっていちゃうらしいです。
面白いね。
面白いですよね。
いや熱ってやっぱり血流と関係するし、で僕たちもすごく今ね、近視は血流が悪いからだとか、でそのだからなんていうの、バランスが悪くなっていくということでしょ、
そういうことですよね、
目の周りと鼻と多分違う、それがど全ての中の血流の、
なんか滞りがあるところと
滞りを示して
流れるところってことですよね、
だから年を取ると暑くなり、なると老化だけど、例えば成長期においては適切に暖かくないと、冷たいと逆に良くないとか、例えば近視になるとか、なんかそういう標準の何かあって、ね、冷たい人は近視になりやすいとか面白いですよね。
いや
あったら面白いなと思って、
でもこれ大きな流れからすると、あの部分が全体を表すっていう、これ中国的な考えなんだよね、あの手相ってあるじゃない、これ中国から来たんですけど、手相と考えてみれば手にある情報でしょ、これ、これがその体全体を表してる、そう、それからなんて顔相っていうの、
顔相、
顔の形、人相か、人相とかさ、あのそれも顔の形であなたの全体が分かりますよってい う、
ね、
そう、そういうものよりこっちの方がちょっと一歩進んだサイエンスだ、
いやそれでね、いやあの、まあ、特に先生目の先生じゃないですか、であの今年その抗加齢学会でね、私その AI とアンチエイジングドッグってテーマでなんか話せって言われて、まさにそのどういうその今AI を使ったあのこうエイジングをこうそあの推定できるような研究があるんだろうと調べてたんですけど、やっぱ一番面白いのはやっぱ目だなと思って、結局やっぱその網膜から、あの年齢がかなり実年齢が推定できるっていう研究いくつも出てたり、
そうですね、
それを今度他の病気との関連を見てたり、つまり顔のあたりで目を見て今度顔の温度とか見て、つまりこのあたり見てれば大概こうその人の老化状況っていうのはもう分かる、ある意味こう病気 の目も詰める、その意味で言うとそのさっき先生おっしゃったこうある部分から全体ってところがどんどんその進化してるっていうか、
そうです ね、特に目の場合には外側もそうだけど、眼底っていうのはさ、結局血管が直接見えるし、だから視神経っていうのは神経が出てきてるから神経直接見えるし、その面ではね、すごくいいですよ、テーマとして。
それって例えばさっきの話で目の周りの温度と眼底となんか相関させてみたら中出てきたりするんですかね。
面白いね、う
ん、
だからこれあれですよね、ただ温度じゃなくてこう比較とかこうフェイシャル、あ、じゃあサーマルフェイシャルイメージっていう一つの概念を出してるんですね。
そうです
ね、
もう人がバーッと見るんじゃなくてちゃんと正確にその AI に見させてちゃんと判断していくって話ですよね、う
ん、なんか機械はこうなんかこう顔面全部撮るパシャっていうサーモイメージングみたいのを使うんですね、
う
ん、
そうじゃない、そう
やって。おそらくそれと他のもなんか、
ね、これが面白いよね。
あ、そう、あのそれでですね23人に毎日縄跳びをさせて1日なんかね800回飛ばしたんですって、うん、そしたらね
800回、
2週間やっただけでそのフェイシャルあの サーマルエイジがですね5歳も若返ったっつうんですよ。
へすごい
すごいですよね。まあ、つまりだからその運動による若返りも顔に現れるってことですよね。
でもそれはなんかじゃあ なんだろう血が滞っちゃってるっていう人、
ま
あ、
その現れがきっと、つまりさっき先生おっしゃったアンバランスな状態 あの血流になってたやつをその運動することでやっぱそれは解消できていくってことですよね、そのアンバランス状態が。
いやこれがさ普通のジャーナルじゃちょっと驚かないけど、
ね、セルメタボリ
セルメタに載ってるから
俺もそれがでびっくりしたんですよ。
すごい
すごいなと思って
思います。うん、これあの皆様に お見せしたいけどやっぱりフィギュアとかも
すごいです ね、
ですよね。
なんかこの歌舞伎のなんて言うんでしたっけ、
う
ん、
あそう熊取りみたいな、ね、
みたいな、
そうそう写真がいっぱい載ってですね、なんかあのいろいろな熊取りをしたあの顔がいっぱい並んでるみたいな感じで意外と面白いので、あのもしご関心のある人がいればこれただで読めますんでは
い、
はい、あの論文のタイトルだけ言ってきますかね。
はい、
はい、サーマルフェイシャルイメージアナリシス、リベール、クアンタティブ、ホールマークオブエイジング&メタボリックディジーズというそういうあの論文でございます、
はい、ありがとうございます。西田さんいつも面白いの探してきてくれてありがとうございます。い
やそれでね、じゃあちょっとこれもあって思ったんですけど、あの実はあのこの間ね、あの今年アメリカのがん学会であのこれちゃんと UK バイオバンクの15万人ぐらいのデータを解析してるんですけど、うん、1965年以降に生まれている方々でそれより前に生まれている方々よりも平均で 17% の老化が進んでるっていう。
その老化の定義は何の？
あの結局ですね、いろんなもう生物学年齢自体があのいっちゃってるってことです。つまり、うん、あのエイジングクロックで見た時にもちゃんと老化してると、うん、で実際にですねその1単位、まあ、その老化の加速度をなんかちゃんと評価してるんですけど、うん、それが標準偏差1増加するごとに肺がんリスクは 42% 上がるし、うん、消化器がんのリスクは 22%、 子宮体がんリスクは 36% 上がる。でこれ学会発表なんで、まあ、その状況分析だけなんですよ。だからまあその理由は分かんないんですけど、でも確かに例えばあの大気中の放射線濃度って高かったのって、あの福島であのあれが原発のことが起こった時よりもあの
ビキニ
諸島とか、うん、あのいろんなところで水爆実験した時の方がよっぽど高かったっていうデータありますよね、うん、
まあでももしそれが正しかったらよ、うん、これから、人類の平均寿命が短くなるってことを西澤さん今言ってんだよ。
うん、まあそうだから分かんないです、うん、
それは俺はないと思う、
うんうん、いやだからね、
あの一部ね、アメリカではあるんだけど、今まで、人類の寿命ってあの、もうこれで頭打ちだって何回言われたけど、うん、それをどんどん乗り越えてですから、ね、うん、だからそういうものがあったとしても今のいろんな社会基盤とかライフスタイルとか、
ね、そういや それなんですよ。だからそれがまさにそのさっきのフェイシャルエイジじゃないけど、いろいろともうすぐその兆候が捉えられるテクノロジーがどんどんできてきてるわけじゃないですか、うんうん、でそれをなんかお年寄りがあのそれやっては私年寄りだなっていうんじゃなくて、うん、若い世代にこういう献身にあのこういうのをどんどん
あそういう使い方いいね。
そうです、どんどん投入して、
ね、まあ、安心してちゃダメよ。
そうそう、だから今まだ若いんだから今から修正すれば必ずその何かがあってもあのちゃんと年齢も戻せるし長生きできるからやろうよ、うん、つまりこのこう今進んでるエイジングクロック研究を若い世代にちゃんと恩恵を、うん、を届けたいなって本当に思ったんですよね、
う
ん、
いいですね、そういう使い方です
ね、うん、
ね、 私1970年代生まれなので
、エイジングが進んで
る進んでる世代お二人
よかった
いやそれはそういう問題じゃないですよそれ問題じゃない早く知って早く行動するってやっぱそれやっぱ予防医学の使い方本当もっともっとあの前倒しにねして若い世代から恩恵が受けられるようになんかこう日本のこう社会を変えていかなきゃいけないんじゃないかなってのを一層こう思ったんですけどね、
うん、ねでもこのサーマル方法は結構
いいですよ ね
顔写真撮るだけで、ね
うん、
手軽そうで良いですね
いいですよね
いやそうやってだから年をあの新しいっていうか世代の方がある、はい、もしあのエイジングが進んだりとか、うん、病気が増えてるっていうのは結構一般だよ、うん、それ一番、うんうんうん、一番典型なんだか知ってる禁止
ああそういうことああなるほどねもうそうかそうか
そう
これも老化だってことですよね
老化だから
なるほどなるそうかそうかだからやっぱその兆候はいろんなところに現れてるってことですよね、うん、
確かに
はい、
はい、ということで健康医学のコーナーでした。
大人のための大人のラジオ。
はい、ということで今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。
いはい、また盛り上がりましたね。ね
しかもなんか引っ越しの最中で、
そうなの。
あの結構大変だったんじゃないですか。
いやでもやっぱり新しいとこ行くといいですよね。
ああいいな。だからあれですよね。次来月ぐらいはその綺麗になった環境で一体どうかというお話も伺えるということ
ですよね。そうですね。
あとなんかこういろんな慶応発のベンチャーが医学部発のベンチャーがそこに来ているはずなので、
いよいよ飛躍の秋がやってくると、うん、いいですね
そうそう、いや今までさ中国のお客様と来てもさ今までのツボラボって本当古いビルでちょっと なんかねこう申し訳ない、向こう相場れわーじゃない一応慶応病院の中にあればさ、うん、慶応病院と関係ないんだよ、うちはその休憩借りてるだけなんだけどでも慶応大学あの知ってる、あの病院の目の前にこう結構広いあのスペースがあって、信濃町から慶応病院の中に入って、
あ、はいはい、
最近ちょっとリノベーション
して、あ、新しくなったんですか。
すごい綺麗よ。あそこ歩いていくとね、なんかいい大学だなっていう。
あ、その向こうには神宮の森もあるしね。
そうそうそう、だからああいうのをうまく使って、うん、接待っていうかさちゃんとすれば商談もうまくいくじゃないかって。
いや、あのちょっと遊び行きますね。
あ、ぜひぜひ、はい、ぜひ、
あ、ぜひぜひ、ね、はい、ということで、あと先生は来月なんかまた中国に行く。あ、
そうなの、またね、国際禁止学会がね、海南っていうね、中国のハワイって言われてる。
はいはいはいはいはい、ね、ハワイですね、
そうそうそう、
ね、
また暑いですね。
そう、暑いんだけどまたでも中国にどのぐらい差をつけられちゃうかと思って、でもうちすごいですよ、10代ぐらい慶応坪田ラボグループは演題を出しました。頑張ります、
ぜひ、はい、私あのすいません、ちょっとあの来月あの3つぐらい、うん、あの学会とかセミナーとかが北海道で続くので、
いい
ちょっとあの1週間10日ぐらいえいって行ってやろうかと思って、
なんか美味しそうなトウモロコシを食べてる西田さんが
ちょっと、ね、焼きトウモロコシ
さん、はい、
メニュー浮かぶから
まあでも本当ね、はい、皆さんあの元気で秋をね迎えていただきたいですね、
はい、はい、ということでそろそろお時間となりました。お相手は私久保田恵里と
西澤邦弘と
坪田和夫とでお送りしました。
それでは次回の放送まで、さようなら。
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。